レディオ 2.4K!
はい、というわけで、なんて言うんでしょう、これはちょっとレビューの延長戦と言いますかね、どういう風に乗るかっていうのは決まってないんですけどね、とりあえず撮っとこうと、せっかくね、最新鋭の映画を見たんだから、これは思いっきりいいも悪いも全部叩きつけて言わなきゃやっぱもったいないねっていう、こう、ことになりましてね、今こちさんがちょっと旅行に行ってるので、ちょっとこの間収録っていうか、この前の収録というか、まあその横浜トリエンナーレのですね、前半戦の話した時にはちょっとこちさん参加してなかったんですけど、こちさんちょっとその延長戦やらせてもらえませんかって言ったら、言ってたんですがね、こちさんのことを考えるとね、ちょっとこちさんは実際は嫌がるだろうなと思ってるんですよ。編集する時間が倍かかるっていうね、私こちさんにその時予告したんだね、ちょっといや映画喋りたいのがいくつかあってねと、でそれ悪いけどブレードランナー2049が入ってるからって言ったら、多分こちさんが感じる冷や汗ってのは感じたんですよ、ため息が、あまた40分喋るね。でしかもなんて言うんでしょう、見た映画の話最近のやつしたいんだと、で悪口も言いたいらしいってなると、どうやら1本30分近くかかって、俺の休みの時間が短くなるっていうことはね、多分こちさん感じてらっしゃると思うの、今もこのね放送を聞きながら多分そう思ってると思うんだけども、俺あえてね、ちょっとこちさんはあえてその困らせてやりたいっていう、そういうちょっとサディズムの気持ちもあってですね、がっつりまずそれはまずいや、そのバキュー入れてくださいって言ったらこちさん聞いたら意味ねえところね。それはね、ちょっといや最近ちょっといなんか印象に残ったものがあったので、と喋ろうというわけでね、ちょっとこれ延長戦ですね。なんて言うんでしょう、だから前回の放送、前回の放送かどっちか分かんないですけど、横浜トレーナーで前半戦の話をしてる回が多分あれですよね、放送のエピソード的な話数で言えば、894回目ぐらいですか、だからその 894.5 回目みたいなね、なんでしょう、昔 のネットのさ、なんかそういう OS のバージョンが上がるみたいなやつ 11.5 みたいな、そういう感じでちょっとね、レビューのちょっとこれ延長戦をねちょっとやりたいなと思うんですけど、ですね、今候補として入れてるのが映画5本分っていう風に今書いてあるんですよね、あるんですけど、2週間ぐらい前に見たものもあるんでほぼ内容忘れてるものもあるんですけど、一つ怖いのがまたテオ・アンゲル・プロスを喋るつもりでいるんですよ、この流れでいけば。そうするとアレクサンダー大王という作品を見たんですね。でこれが3時間半あるので、最近の感じで言うと3時間半の映画喋るってことは1時間ぐらいかかるっていう話もあるんじゃないかと思うんですね。下手すともしかしたらこの延長戦5時間ぐらい喋る可能性もありますね。ちょっとやっぱこちさんとしては本当に5時間になるのかとね、データの分数見てだよ、どんぐらいいってるかっていう多分今心配してると思うんですけど、とりあえず行ってみましょう。とりあえずね、とりあえずまず1本目はこれですね、散々悪口言いたいというふうに言ってですね、ようやく喋れるという、俺この映画見てからなんか俺の人生ちょっと不幸になってるっていう、そういうこうすごい憎しみこもった作品ですけどね、というわけで今日の1本目はですね、監督さんが、この人誰だ、バカでもいいんですけど、クソ野郎でも何でもいいんですけど、監督さんがですね、石川純一さん、陽一さんかな、石川純一さんで、脚本がですね、小沢亮太さんで、主演がガッキーと新垣結衣さんとですね、瑛太さんで、ミックスですね、はい、ミックスと書いてバカ映画というふうに言いますけども、この間の放送でね、この前の放送で、本当にひどい映画を見たんだって言って、それはミックスだっていう風に言って、俺が今まで見てきた3000本ちょい超える映画史の中でもトップ10に入るぐらいワーストの作品だっていう風に言ったんですよ、俺大嫌いだと。つまりある意味で言えば、3000本の銃ですから、すごい確率を生き抜いてきた映画でもあるわけなんですけども、それは嫌なやつですね、必要ないこう悲しみと言いますか。で、お話はその楽器がいるんですよ。で、その天才少女、元卓球天才少女ね。で、お母さんに卓球やれって、これお母さん牧陽子さん演じてるんですけど、これ出演者の一覧のところに牧陽子さんの名前が入ってないのは、牧陽子私の名前消してくれって言ったんでしょうかね、これね。だから牧陽子って書いて不幸と読むよ、今は。だってこの間のドラマだって土下座したにもかかわらずみんなから嫌われたんだからね。 見ました、あれ、うーちゃんは。なんか、OL さんの話だが、なんたかのやつで、牧陽子さんが主演だったんだけど、土下座したんですよ。見てくださいって言ってふざけて。したら、土下座すんなってツイッターで書かれて、それから牧陽子さんが何言ってもツイッターで炎上する騒ぎになっちゃった。お前なんか嫌いだって言われて、嫌いだって言ったって、パッチギでいい演技したの牧陽子さんですよ。だってパッチギで、あのほれ、あの在日のね、あの女の子で、あの看護婦さんやってる女の子で、看護婦さんやる女の子って出てたんですけどね。であと最高の離婚でもいい役でしたけどね。ちょっとこう一見すると青森出身の女の子でね、あのなんていうんですか、あの妹と仲悪くてね、妹に怒られるシーンが印象的でしたね。お姉ちゃん自分の好き勝手ばっかやってるっていう風に言われてね、ありがちな感じで、ですんで、それで、まあ、牧陽子さんがやってんだって言って、子供を叱りつけるわけ。でだと。で、そしたら、それガッキーのちっちゃい頃なんですよ。で、ガッキーが、こう割と年齢重ねていくとこで、お母さん亡くなっちゃう、牧陽子が。で、あんたもう卓球やめていいよっていうふうに言うわけ。その、息絶え絶えになってる中、本当にお母さんって言うと、本当はやめてほしくないけどねっていうふうに言うわけ。まあ、この映画最大のギャグですよね、これ。開始5分で飛び出した最大のギャグですよね。で、お母さん亡くなって、で、お父さんは小日向文世さんがやってるんですよ。もうこの人いつもみんなのお父さん。大体若手俳優のお父さんは全部やってますから、この人は。で、竹中直人出てこないのかなと思ってたんですけど、最後まで出てこなかったんですけどね。で、それで、楽器が、卓球やめるわけ。で、そしたら、これみんなのもう彼氏、本当にサブ役の瀬戸康史くんと出会うんですよ、会社に入った先で。ね。ちょっとこう、イケメンな瀬戸康史くんと恋に落ちるんですよ。で、その瀬戸康史くんは、卓球の選手でその会社に入ってくるわけ。大きい会社なんだけど、入ってきて、で、ガッキーと恋に落ちるんだけど、ガッキーは昔卓球少女だったってことを秘密にしてるわけ。もう卓球は私の中で封印つって言って。で、結婚しようかどうしようかなって話してるんだけど、そこの会社に、これもね、最近の女優さんですか、これ。長野芽衣ちゃんやってる女の子入ってくる。卓球の天才少女みたいに。で、いい感じになるんですよ、瀬戸康史くんと。で、ガッキーどうしようかなってもやもやしてて、瀬戸康史くんを驚かせるために家の中で待ってたら、この瀬戸康史と長野芽衣の、こう不倫現場っていうか浮気の現場を見ちゃって、何よって言って、その会社も辞めて、ね、CM のとこ、皆さんご存知 CM のとこ、ね。今 CM より長くこれ私説明してますけど、ミックスね。で、田舎に帰ろうとするの。その自分の卓球クラブがあるから、実家がそうだから。で、帰って、その帰る電車のとこで、瑛太さん演じる、これも自分の奥さんの浮気不倫現場を見てしまって、元ボクサーなんだけど、その不倫相手を殴っちゃったと。でもこれは不倫相手じゃなくて、奥さんがそのなんか奥さん上司で、その上司を間違って相談したとこを殴っちゃってつって、それで奥さんと別れることになったって男と、なんか一緒に卓球クラブを再建させようって言って、この瀬戸康史と長野芽衣をやっつけるために卓球大会に参加するっていう映画なんですよね。で、そうするとさ、もう本当にゴミみたいな映画だっていう風になぜ言うかっていうと、これもうね、紋切り型の脚本の展開しかしていかないんですよ。見てて、次こういうセリフ言いそうだなって言うと、言うのね、5秒後に。俺ノストラダムスかと思いました、自分のこと。なんか霊感が宿ってるのかなと思ってたんですけど、その後見てて、こういう風に言うのかなっていうことがほぼ 100% 的中していくっていうね。なんか怖くなってくるんですよ、そういったところ。だからこうアイディアがすごく不足してるし、あとギャグっていうのもね、もう全く意味なしてないのね、この映画で。多分一緒に見に行った友達がなんか、ぶっちゃけ言うとティファちゃんと見に行ったんですね。ティファちゃんは卓球の愛ちゃんにちょっと顔似てる丸顔女子ですから、それでやっぱり卓球とティファちゃんっていうのは俺の中でつながるんで見に行こうって言って見たんです。で、ほらなんとなくイメージとしてはさ、別に害のない映画だっていうふうに思うじゃないですか、なんとなく。もう、まあ、適当に、まあ、ポップコーンでも食べながら、まあね、そういうことデートのネタとしていいかなと思ってたんですけど、そういう多分カップルは何人かいらっしゃったと思うんですけどね、もう見終わった後ね、何にも一言も喋れないのね、俺が。下向いて。そのさっき言った紋切り型の展開でしょ。で、あと、明るそうに見えるけど、実は言うとすんごい暗い映画なんですよ、これ。そこに一番頭くるのね。そうすると、 広末涼子さんがこの楽器の卓球クラブの中でちっちゃい頃からいる役で出てくるんだけど、でそれヤンキーみたいな感じなの、田舎の地方ギャルみたいな。でそれなんだけど医者と結婚してるっつうね。でそこでなんだけど医者の奥さんだから割と普段はそういうちょっとこうチャキチャキの感じ出せないって言って、すごくこうおしとやかな奥さん演じてて、あの白い巨塔みたいなさ、周りの奥さん連中に気に入られるために自分を偽ってるっていう現実が一個あるわけで、あと田中美佐子さんと遠藤憲一さんの夫婦がいるんだけど、そいつもそいつらもなんか卓球なんでやってるかっつうと、昔子供がいたんだけど、その子供がなんか事故かなんかで亡くなったのかな、亡くなってて、その意思を継いで卓球やってるっていう風に実に暗いバックボーンがあるわけで、あともう一つ佐野優斗くんかながやって、隼人くんかがやってる男の子は卓球クラブになんでいるかっつうと、高校に行けなくて、あの引きこもりみたいな状況になってて、そこで卓球クラブしか居場所がないっていうことで、ずっとこうファミレスとかいるんですよ、昼間は卓球クラブやってないと。そうすると他のクラスメートに指させるわけね、あいつマジ引きこもりじゃねって言われるのよ。それを一気に流れとして見るわけで、なんかどうしたって思うわけね。なんか予告編ではなんかバカな人たちがたくさん出てきて、ガチャガチャガチャガチャやる映画かなと思ったら、みんな息子のために頑張ろうとか死んだ息子ですよ、しかもね僕は高校に行けないんだとか本当の私じゃないとか、なんでそんなこと言うんだよと。で、言いたくなりますよね。いや、子供、奥さん亡くなったのはかわいそうだけど、学校行けね、気にすんなバカ野郎ってね。35になったらツーショット写真、もう上げるペースが追いつかねえよっていうようになるんだよ、どうせバカ野郎。ね。外に出ろっていうふうに言うわけ。もっと引きこもりとして意見ですよ、これね。いいんだから学校なんか行かなくたって、落ち込むんじゃねえよバカ野郎ってね。高校に大学からやり直すよ、そんな爆笑問題の太田と一緒のように。俺だって19からだと人生楽しくなったのは、気にすんな、あんなとこ行ったって意味ねえんだから、どうせ自民党に入れておしまいだよ、18歳なんてバカだからっつって、気にすんな佐野勇斗バカっていう風に言うし、広末も広末だよね、散々ザーザー下北沢とかね、伊勢屋とか付き合ってたくせして、今更医者の奥さんやっててなんか落ち込んでんじゃねえバカ野郎っていう風に言いたくなるわけ。昔だってドコモのね、あのポケブル出てて可愛かったじゃねえかつって言ってさ、いいんだから女のは。でさ、結局大会出んじゃん。で大会出る前もさね、1時間10分ぐらいでよかったですよ、これうちに喋ったんですけど、そうするとさ、これから大会だって1年前に負けて、初戦で負けてるわけ、ガッキーとあのエーターで、1年後にあいつら絶対やっつけようぜっていう風に言ってるわけね。でそしたらその1時間20分ぐらいのとこでさ、まず佐野じゃねえ、瀬戸康史くんがやってきて、ガキちゃんって来るわけ。本当は役目違うよ。ね。ガキちゃん。本当は僕君のこと好きだったんだって言うわけ。浮気したんだってちょっと魔が差したんだよ、みたいなこと言うわけ。で、実は言うと昔から天才少女だっていうのを知ってた、同じ大会に出たの知ってたんだからねっていうふうに言うわけ。で、エータとうまくいってたのに、なんかそこで一瞬もやっとするわけ。で、それだけじゃないの。エータの奥さんもやってくんの。で、またこれやってるの山口さやかですよ。この人いつも人の奥さんばっか、元 X ワイフばっかやってるっていうふうに思うわけ。邦画ってなんでみんな一緒の人ばっか出んのと。この間なんかね、菅田将暉くん、ね、天才若手役者菅田将暉は、去年1年間だけで9本も映画出たらしいですよ。で、これ、どんだけ人材が枯渇してるんだと、ね。一時期は小栗旬が10本出てたっていうわけね。で、その前は、ひつまぶしたかしが10本出てたっていうふうに言うわけ。で、もう一つなんか、あれですよね、ホームベースみたいな顔した、僕あんま好きじゃない、あの人、僕と同い年の藤原竜也さん、ね。新独丸しか言わない人。とか、ずっと出続けてて、方がほんとクソって思うの、これ見てると。同じやつしか出ないよと。で、なんで、そしたら、エーターの奥さんもやってきて、つって、二人の関係がなんかぐちゃっとするわけさ。で、大会当日よ、それが、エーターが奥さんとやり直すために、なんか就職活動、面接の日がその大会の日だっていうわけ。で、これ、うーちゃんと喋ってて、面接の日程ずらしてもらえよって思うじゃない。一年こっち頑張ってきたんだから、先生、ちょっとその日ダメなんすよって言って、次の週とかしてもらえませんかって言えばいいじゃない、そんなのは。言わないんだよ。で、ガッキーも、奥さんとこ帰ればいいじゃんって言うでしょ、ね、中華料理屋で。これ、青湯やってんだけど。したら、エータも、自分も元の彼のとこ帰ればいいじゃんっていうふうに言うわけ。もう30手前ですよ。いや、って言いつつね、 俺もこの映画見て以降ね、ティファちゃんとどうもギクシャクしてるの感じてるんで、まあ僕も僕の映画だったかなとも若干思うんですがね。でもそれはさ、ちょっとさっていう、なんとかうまいことやってるって、お互い一つ確認取りゃいいじゃない、どういうことって聞いて、いや実は言うと、でその後でネタバレでしょ、ネタバレでしょうけど、それもエータも実は奥さんからより戻そうって言われたんじゃなくて、その旦那というかその上司を殴ったことによって、それで本当に急接近してしまって、今度その元エータが殴った人と再婚することになって、元旦那が無職だとちょっと手が悪いから、その元旦那がいい人だから、手際が悪いから、エータに面接受けたらどうって言って自分の会社を受けさせたっていう話が出てくるわけでさ、ガッキーもガッキーでさ、なんかもう瀬戸康史と対決したくないからって言って、なんか結局その大会当日行かないってダダこね出すわけ。そしたら佐野隼人くんが、僕は行きますっていうふうに言うんだよ。いや勝手に行けよ、ね、みんなに LINE するわけ。そして田中美佐子とか遠藤憲一ももうガッキーとか出ないから出ないって言い出してるわけ、広末も。そしたらみんなでなんか決意して出かけていくわけ。たかが卓球の大会じゃねえかバカ野郎と思うわけ。いい意味だよこれね、一生懸命やってる人は悪いけど、ただ球打つだけなんだから頑張っていきなさいよと、いい知った激励の意味で言うわけね。でガッキーをそのエータが説得しにして、行くぞみたいなこと言うんだよ。行くぞじゃなくてね、一年頑張ったんだから、その日大会で頑張りましょうよっていいはずなのに、そういうつまんないとこドラマ入れるんだよね。ですごく機嫌が悪かったです、見終わった後ティファちゃんに聞いたの。ティファちゃんよこれはよって言ったら、ジュニーさん気に入ってませんねって言われて、うん、いやはっきり言えば石川純一も死ねばいいと思うし、小沢亮太も死ねばいいと思うと、デスノートがもしあるんだったら一生懸命名前書くねっていうふうに言ったの。そしたら、でも多分世間一般の評価そんな悪くないっすよって言ってて、本当にって言って、そしたらヤフーのレビューでもね 3.6 とかなんですよね、平均。いい方だと思いますよ、悪い方だ多分 2.9 とかそういうことになってくるはずなんで。私はね本当にね、自民党が勝ったその選挙の結果もそうですがね、本当にカスみたいな国に生きてるっていうふうに思いました、ミックス見て。いやいやいや、ひどいっていうふうに言うかもしれないよ、この後ね、ハリウッド映画のね、X ミッションという映画見て、昨日大ちゃんと見て、本当に中身のない映画で、あれミックス以上のつまんなさだったんじゃないかっていうこともあったんですがね、この映画はね、映画に対しての愛がないね、愛情が。もう、適当に作っていこうっていう、そういうのが悪い方向に出た。いやいや、怒るかもしれないよ、作った人。でもね、見たやつがそういう風に感じたんだから、俺の主観だからもうそういう風に意見変えろって言ったって無理だね。はい、こういう風に何々作った人です。小沢亮太さんは、リーガルハイやってる人ですね。確か脚本が。リーガルハイ。楽器、だから楽器だと思うんですよ。で、はい、じゃあ、脚本もこう、これもこう。で、あと、なぜ地方都市が舞台かっていうと、多分田舎だから撮りやすいんですよ、スケジュールが、方があって。なんかそういうとこも消極的で嫌なんだよね。みなとみらいでね、これ僕はちょうど友達の結婚式行ったとこの会場が使われてましたけど、なんかそれも多分暇な時期に多分撮りやすかったんだろうな、スケジュールとかって思って、なんかすごい寂しくなりました、見てて。これ皆さん見てみてください、本当にひどい映画だってことは分かってもらえるはずですから。でもなあ、確かに、まああれだね、うちゃんな、やっぱ俺テワンゲルプロスで興奮する男ですからね、やっぱガッキーじゃダメだったんだよ、やっぱり。なんかじゃつまんなくても枠映画ってあるじゃないですか、2001年とかな、例えばあれとか、つまんないって俺の主観ね、ゼログラビティとかさ、つまんねえけどまあ言ってることはよくわかるよって、好きな人のっていうのはわかるけど、俺この映画に関してはね、好きだってやつちょっとって多分言っちゃいそうな気がするとは言いつつ、俺も散々恥ずかしい映画いいって言ってきたね、考えてみりゃ。でもね、一ついいのはね、蒼井優がすごくいいですね。中国人の女の子の役で出てるんですけど、芸達者だなと思いました、この女優さんは。やっぱ花とアリスの時からね、それ以来僕見たことないですけど、蒼井優さんといえば、なんか一緒に共演した役者さんにマンションを買わせてその後に別れたっていう、とんでもない悪女っていう印象が強いですけどね。すごいこと なんでそんなことばっか知ってんだって話なんですけど、最近ちょっとゴシップネタ最後に織り交ぜればね、俺やっぱ博士太郎になりたいって思ったんですね。なんでかっていうと、博士太郎愛人疑惑ってのは最近持ち上がったんですよ。そしたらその愛人を口説いたとこの会話っていうのをなんか盗聴されてて、全部その紙面に公開されたらしいんだね。そしたらその愛人相手の人がなんかいろんなバンドのこう、それも有名なバンドよ、ユーミンとかそういうね、やってる人の女の人らしいんだよ。でそしたら博士太郎となんか飯食ってて、そしたら博士太郎が俺と今度ギリシャ旅行行こうよっていう風に言ってて、え、ギリシャ旅行なんて言ったら愛人になるじゃんって言ったら、いやだから愛人になっちゃえばいいじゃん俺のっていう風に言ったらしいんだよ。でもその後路上で3回チューするんだって。でそういう風に口説いたって言うんだよね。うん、おな、今うーちゃんが、いやなんかあのもじゃもじゃ頭に言われたら怒る気になりませんねって、明るいからね。そうだよね。奥さんが怖いからね、高田真由子で東大だけ出て鼻にかけて博士太郎に説教する女ですから、うるせえなって、東大出てるやつはたくさんいるかもしれないけど、バイオリン弾くやつはそんなたくさんいないんだからっていう風に言いたくなるじゃないですか。でそれで路上でチューしたっつうんだよね。でその博士太郎さんが、いや俺絶対ね、孫より絶対愛人大事にするな、絶対愛人が大事っていう風に言ったらしいんだよ。実に爽やかな不倫関係でしょ。だからそういったこともね、ミックスでは描いてほしかったね、俺は。でも、ある意味、これ皆さんね、今告白できなくてどうしようと、それこそ坂本九の明日があるさのようにね、好きな子がいるのに自分に自信がなくて告白できないという人、博士太郎さん目指したらいいんじゃないでしょうかね。こういうカジュアルな告白の仕方っていうのも全然ありみたい、大人の世界じゃ。ちょっとさ、俺と付き合ってみない？あ、俺もこういうふうにティファちゃんに言えばいいんだね。よし、わかった。全然話変わりましたけど、まあミックスでした。ぜひ、本当にひどい映画ですから。でもね、これね、テレビでつけて片手間で見たら多分このつまんなさって伝わんない可能性あるね。下手すると。あ、いや、それでも嫌や、この映画。片手間で見るね。テレビサイズってこと、そう。これテレビ作ってる人ね、重要なテレビバカにするのかっていうかもしれない。これ和田弁さんの言葉引用させてくださいね、これ。和田弁さんはその映画ってのは勝負する文化だと。で、テレビってのは勝負しない文化だっていうふうに言ってた人ですから、ある意味カジュアルさっつうのはね、あるような気がするんだね。いや、でもな、なんかこう、つい映画として見るとよ、卓球あんだけ練習したのに、みんな足、太ももがすごく細いとかっていうとこ気になるんですよ、どうしても見てるとね。でもそれ今いいんだろうな。まあまあまあ、とにかく今年見た映画で X ミッションとこれは本当にワーストの1位2位ですね。X ミッションの方がもしかしたら広がったかもしれない。まあいいや。とにかく、今日の1本目は監督さんが大バカ野郎石川純一と、本当にふざけんな小沢亮太と、で楽器もっと演技勉強しろの新垣結衣さんでミックスでした。はい、で続いて2本目ですよね。これもまた最新映画情報ですね。なんかたまたま見ることになったんですけども、今日の2本目は、監督さんがですね、この人いい監督さんですね。私この人のファンですね。ダグリーマンで、で、主演がトム・クルーズで、バリー・シール、アメリカをはめた男ですね。はい。なんですが、このダグリーマンさん、私なんで好きかっていうとですね、ボーン・アイデンティティ、もう大傑作だったというふうに僕は思うんですが、ボーン・アイデンティティ、あれですね、マット・デーモンがやってるスパイというか、自分の記憶をなくした男のね、アクション映画ですけど、これの一作目を、まあ、監督してらっしゃって、私一作目が一番好きですから、面白かったというふうに思ってるんですけども。で、あと、All You Need Is Kill という、これ何度も死んで蘇る映画ですね。リセットをしていくっていう映画ですけど、私この映画大好きなんで、これも、でもトム・クルーズと組んでますけどもね。で、見るつもりなかったですよ、別に。なんですけど、うちのお母さんのクミヤンが、ちょっと、なんだっけ。並木屋書って雑貨店の奇跡みたいな映画、山田くん、ジャニーズのが出てる映画を見に行くからっつって言って、で、一人だと嫌がるんだ。私一人で平気って言いつつ、一人になるのすごく嫌な人ですから、僕そういうとこいつも組はそれ違うんじゃないかっていうふうに言ったんですけどね。寂しがり屋なら寂しがり屋っていうふうに言ってくのが現代的だろうと、自分はそういうとこちょっと一人だとやりづらいとこあってさって言うんだったら、いいでしょうけどね。それをそうじゃないっていう、なんで嘘つくんだっていつもそれ大ちゃんに説教されてるんですよね。で、じゃあ 夜の回だっていう風に言うわけね。じゃあ分かったっつって言って、あんたもなんか見ないって言うから、なんかやってねえかなって、ブレードランナーしか見たくねえの最近劇場でって言ってて、そしたらたまたまこれがやってる時間だったんで、じゃあ悪いけどこれ見るからっつって金出してくれるって、じゃあ見るっつって言ったの。で、組合がちょっと先だったんですね、時間が。そしたら戻ってくるんですよ。どうしたのって言ったら、午後9時の回じゃなくて、午前9時の回だったっつって言って、そのチケット結局無駄になっちゃって、組合泣く泣く帰る。俺はじゃあ、かわいそうにね、ちょっと、そうか、つって言って、じゃあ俺はしょうがないから、もうチケット買った後、これ見て帰るよ、つって見たんですけど、これがですね、なかなかちょっと痛快な映画といいますか、パイロットなんですね、トム・クルーズが。その飛行機会社、航空会社のパイロットなんですけど、パイロットなんだけど、で、キューバからね、葉巻の密輸をしてるんですよ。実際パイロットをやりながら、バイトとして。で、そこを、CIA からちょっと目つけられて、お前ちょっと密やってるらしいなっつって言って、これ誰ですかね、やってるのが。ドーナル・グリーソンって、あれやった人。あの人出た人。アンナ・カレリナとか出てますね。あと、僕の大好きな、ですね、あの映画、アバウト・タイムって、何度もタイムスリップする映画とかにも出てる役者さんに、ちょっとスカウトされるわけです。実は CIA が、共産権。戦うために南米ってほら共産権の波がこうバーッと来てるじゃない。で、それでアメリカ側につくその共産主義と戦ってくれるこう組織を支援したいからって言って、その共産権の組織の基地を上から空撮していけって言われるんですよ。だからマシンガンとか狙われながらも飛行機でこう空撮していくわけね。で、それをやってる最中、今度また南米のね、麻薬カルテルみたいな人たちからスカウトされるわけ。今度麻薬を今度アメリカに運んでくれと、お前はその飛行機のルート持ってるからっつって言って、でそれでやってくれないかって言って、 CIA からも給料をもらって、麻薬の組織からも給料をもらってっつって言って、こうその CIA も騙してこう成り上がっていくっていう男の話なんですよね。でこれが実話なんですよ。実話言うとってのは、そんな冗談言ってもしょうがないですけど、ダジャレ言ってもしょうがないですけど、実際にあった話なんですよね。で、まあ、そういう男の、まあ、人生を描くという作品なんですがね、これがね、もう荒い編集でどんどんどんどん進んでいくのね、結構好きね、こういう手法は。もう当時の多分ヒットチャートとか思いっきりガンガンヒットソングガンガンかけてさ、で、奥さんとの関係もバンバンバンバン、こう、もう荒い編集もあんまこう細かいこと気にしない編集でどんどんどんどん進んでいく。で、これが見てると確かに痛快なんですよ。で、主人公は別に決して強い存在ではないんですよね。それこそ、使われてる側ですから、要はまあ、フリーターの話というふうにもまあ、捉えられるかなというふうにも思うんですけど。で、すごい麻薬組織からお金が入ってくるもんだから、もう金の使い方が困っちゃうのね。で、綺麗なお金じゃないから銀行に預けるって言ったってそうもなかなかいかないわけですよ。一回こう、洗浄っていうか、こう、お金を洗って一回こう、会社通して、銀行に預けたりしなきゃなんないみたいな、こう、手間がかかってくる。そうするとさ、自分の家っていうものに、もうね、お金が至るとこに溢れちゃうわけ。本棚の後ろ、金がある。で、金は使わなきゃなんないから、どうしたって。税金対策みたいなことやんなきゃいけないのかな、そういういろいろ手続きがあるから、欲しくないものどんどん買ってったりしなきゃいけなくなるわけね。だから、金使うので忙しいっていう、すごく一度一人生で行ってみたいことを平気でやっていくわけです、この主人公は。で、奥さんも生活も派手になる。もう、で、そうするともう、主人公はそんな大金持ってるもんだから、すごくアメリカの片田舎にちょっと、生活することになるんですけど、その片田舎全体がもう潤っちゃうのね、街が。そうすると今度 FBI から目つけられるわけ。なんか怪しいことやってる奴がいるっていう風になって。で、で、まあ、麻薬の組織の、その、自分たちの、その、なんつうんだ。生活してる南米の地域っていうのはごたつけば、当然また主人公にも、いろんなこう、なんですか、そのごたごたはやってくるし、FBI からも、で、CIA からも、お前何やってるという風になって、もう、全部注目がこの男に集まっていくっていうことをですね、さっき言ったように、実にこう、軽いテンポで描いていくっていう作品なんですよね。だから、ミックス見るよりか、こっち見た方が、なんか、なんか、テンション高くていいなっていうままで進んでいくから面白いんですけど、実は言うと実話なんだって話したじゃないですか。やっぱね、そうは、楽しい映画なんですけど、やっぱ、電気物ってよくありますね。正直言えば映画のスタイルとして一つね。 そうするとさ、割と見てきたっすよ、電気物って。まあもちろん今でも現在進行形でたくさん作られてるでしょうから、全部見たとは当然言いませんけども、いくつかこう見てきた、まあ、聞きましてね、まあ、レイジングブルーだとかも電気だった、レニー・ブルースも電気だった、シャインも電気だったと、ラストエンペラーもそうだと。いうことで、まあ、映画的な味付けということはもちろんされてるとはいえ、なんかね、どっかで見たなって気持ちにちょっとなる映画でしたね。別にこれじゃなくてもいいんじゃないかっていうような気持ちにもどこかなるような。で、もちろんこう、でも、一ついいなと思ったのが、まあ、このレビューでよく言うんですが、基本的に麻薬の売買してるやつに感情輸入していくっていう話でもあるわけなんですよね。主人公ですから、やっぱそういう風な作りになってるかなと思うんですが、この辺は好きですね。やっぱりその、ミックスみたいな、実に害のないですね。本当に、なんかこう、まあ、毒にも薬にもならないようなっていうか、まあまあそういう映画があってもいいんだけども、でも基本的にここで描かれてる人って、基本的にモラルに反してる人なわけですよね。で、モラルに反してる人をアンチヒーローとして、まあ描いていくわけなんですけど、まあこういうスタイルってのはやっぱり、ハリウッド映画の中ではまだ未だに残ってるものなのかなと、洋画って言われるものの中では。まあまあ、邦画全部見てないからなんとも言えないですけどね。いや、でもまあ、割とこういう、ちょっとこう、割と、もしかしたら親みたいな人がね、両親みたいな人たちが子供に目伏せたくなるような話っていうのは、基本的に俺はやっぱり買うなと思って、その辺はね、実にこの映画を評価している点でもありますね。ダグリーマン、オールユーニードイズキルとか、ボーンアイデンティティとかに比べると、ちょっと物足りなさあるけども、でも、その僕がすごく好きな2本だって、多分ね、ダグリーマンじゃなくても撮れた映画って言ったら多分撮れた映画なんですよ。今日時間がないと多分喋れないですが、アンゲロプロスみたいに、アンゲロプロスじゃなきゃ撮れないって映画を作る人ではないですね。だから、やっぱそういったところでこう、まあ、マンネリというか、そういったものに陥りがちな人ではあるかなとは思うんですけど、でも、まあね、それでもまあ見どころとしてはあったんじゃないかなという、その組織の非常さみたいなものもね、やっぱ一つあって、で、やっぱ見て思うのが、なんだ、PG12 とかさ、ある程度の年齢層じゃなきゃ見てくんなきゃ嫌よっていう映画かもわかんないけど、でも、同時にその割と破滅みたいなものを描くという点で言えば、ある意味で結構その劇薬的な使い方といいますか、これ見てやっぱとてもね、やっぱ麻薬の売人はちょっと割に合わないからやめとこうって僕は思うんですよね、これ見ると。でもそれは今までニューシネマとか、それこそそういったもの、麻薬の手に染める人の話とか見ても、決してどれもね、ジョニー・デップのブローとかもそうでしたけど、麻薬の密売やってやったぜっていう風にピースサインで終わってた映画ってないんですよね、きっと。あんまり多分数少ないと思うんですよ。まあ、僕が見た中ではですけど、スカーフェイス、それこそ、アルパチーノそうですよね。あれだって麻薬の密売やって、だんだん金稼いでいいぜって言ったって、最後は結局マシンガンで蜂の巣にされるわけだ。だから、やっぱ、こう、世の中が単純になって、もしかしたらこういった映画はダメだっていう風になるかもわかんないけど、でも実際見てみると、そこには、カタルシスみたいな悲劇に同調するっていう興奮もありつつも、どこかやっぱり、いや、これはやっぱさすがに危ない道だったなっていうところは娯楽として伝わるっていうところが、実は映画だったり芸術の面白さだなのではないかというふうに思いますんでね、ぜひこういうのまたテレビでやってもらいたいんですけどね。ミックスやるよりかはいいと思うんですがね。まあまあまあまあまあ、とにかく、まあ、そういった映画でしたんで、まあ、そこそこおすすめですんで、ちょっと気になった方は見てみてくださいね。はい。で、ちなみになんで無難かっていう理由が今わかりました。制作にですね、僕のもう本当に宿敵ですね。本当に道であったらぶん殴るつもりでいるロン・ハワードって人が制作に関わってるんですね。で、この人はザ・無難という人ですから、本当にね、ロン・ハワードって名前とエドワード・ズイックって名前もし見かけたら絶対その映画見ないでください。本当ね、見終わってもなんだこれって、もう虚しさしか残さないっていう映画を作り続ける人たちですからね。ひどいね。こんなにロン・ハワードまさかこんなに嫌われてるやつがいるってはまさか気がついてないでしょうね。ビューティフルマインド、アポロ13よかったか、まあいい映画もあるか。でもなんかロン・ハワードっていうとはぁはぁって言って、なんかすごい泣きながら見るっていう監督さんですね、ちなみに。 じゃあ見るなよって話もありますけど。まあ、とにかく、まあ、なかなかおすすめの一本ですね。気になった方、ぜひぜひ、まだ劇場で公開しておりますので、ミックスとともにまだ劇場で公開しておりますので、はい。というわけで、今日の2本目は、監督さんが、ダグリーマンで主演がトム・クルーズで、バリー・シール、アメリカをはめた男でした。はい。で、続いて3本目ですがね。まあ、延長戦ですから、もう時間気にせず、もう思う存分喋ったらいいということですけども。来ました。ついに来た。ね。これです。監督さんが、今日の3本目は、監督さんが、ドゥニ・ビルヌーブで、脚本がハンプトン・ファンチャーとマイケル・グリーンで、主演がライアン・ゴズリングとハリソン・フォードで、ブレードランナー2049です。はい。もうですね。やってまいりました。先々週ぐらいのレビューでですね、俺はブレードランナー2049を見るために、DVD で見れるものは全部見ていったんだというふうにですね、もう、まあ、その4バージョンを全部含めてですけど、レビューしたわけです。で、4バージョン、あともう1バージョンは DVD、ブルーレイでしか見れないから我慢しようと思っていたら、その矢先にですね、ブログでどうやら厳密に言うと7バージョンあるらしいって話を聞いて、あと3バージョン見たかったなと思ってですね、すごいがっつりテンションを上げて、ブレードランナーの最新作ですね、35年ぶりの、新作を続編を見に行ったわけなんですけども、これですね、今日感想をツイッターとかに書いたので、ちょっと1週間遅れて書いたんですが、もう公開初日に見に行っておりました。で、公開初日の日は私ちょっとバイトがあったので、レイトショーでですね、最終回の回で 3D IMAX という一番映像が綺麗だと言われているバージョンで、まあ私今回見たんですが、まあブレードランナー2049、まあもう皆さんも見てるでしょ、興行成績1位ですから日本でも。でね、前作のブレードランナーですか、それ ET と公開時期が被りましてね、劇場によっては2週間で終わったというところもあったのが、これが35年経ちゃ1位になるというね、なんかこの歴史の重みみたいなものを感じますけども、でまあそれでまあ今回のお話がですね、まあ2049年、前作から30年後は舞台ですかね。で、もう荒廃してる地球が舞台なんですけども、でタイレル社という前作で、レプリカントを作っていた会社は潰れてましてね。で今はですね、会社がこれどう変わってんのかな、ウォレスという人がまあ、会社を買ってるんですね。でその彼がまたレプリカントを新しく作っているんですが、でまあ、今回主人公はですね、K という男が主人公なんですけども、でこの K が、まあ、ブレードランナー前作でハリソン・ウォードがやった役柄ですね、役職についていて、まあ、そのレプリカントを買っていくというのがお話ではあるんですけども、今回の映画はですね、予告編でももう提示されてますように、謎があるらしいんですよ。でやたら主人公たちが謎を言えとかって、真実は一体何だっていうことを言ってるんですね。で見る前はですね、もしかしたらこの主人公がレプリカントであるっていう設定だったりするのかなとかっていうふうに思って見に行ったんですよ。そしたらなんと開始5分で主人公がレプリカントであるってことはもう作品の中でもう提示されるんですよね。俺もレプリカントだっていうこと言われる、あの最新鋭のレプリカントで、主人公が飼ってるのはこの主人公たち一つ前の世代になるのかな、レプリカント8っていう、ネクサス8っていう、その、ネクサス8だったよな、確か。この主人、レプリカントを、まあ、飼っていくのが自分たちの仕事なんだっていうことを、まあ、言ってるんですけど、だから、自分のその一番もしかしたら話の肝になるかもしれない部分がもう始まって5分でもうそれは これが答えだって言われたら、あ、そうだったんだって思いつつ、俺の想像力のなさって本当にだらしねえなというふうに思ったんですけど、で、今回のお話が面白いのが、それで主人公が一番最初ね、サッパーモートンっていうレプリカントをまあ殺すわけなんですけど、そこで、そのサッパーが住んでる土地っていうものを調べると、骨が見つかるんですよ。で、この骨というのは女レプリカントのもので、死因は帝王切開によるものだっていうことがわかるんですよね。つまりレプリカントっていうものは生殖可能であるっていうことがあるっていうふうになるわけですよ。で、そうすると 今ウォレスというそのレプリカント新しく作りたいと言ってる男は、レプリカント自身が生殖できればね、レプリカント禁止法というものがどうやらあるらしくて、その世界ではレプリカント大量に生産できないと、あといろんな資源枯渇してるとかってこともあるのかな、その辺ちょっと僕よく分かんなかったんだけど、ウォレスはそのレプリカント自身が生殖できればいいというので、この女の秘密というものを探りたいわけで、刑の側としては警察の側ですからね、一応。そうするとロビン・ライトがこの上官をやってるんですけど、上司をやってるんですけど、としてはレプリカントと人間があのもう奴隷のような扱いをされてるのはまたこの世界変わりませんから、あのレプリカントと人間がその結びつくと、その世界が今分断しているものが融合されるのはすごく困るっていうので、この二つの組織からすると、すごいその興味の対象として湧くわけですよね。で、主人公の側としては、それを、もし子供が生まれて生きているのであれば、女子は言うんですね。女子っていうのが、女子警部補っていうのが、まあ、この上司やるんですけど、その子供を抹殺しろっていうふうに、刑に免ずるわけですね。で、ラブというのが、ウォレスの部下として、レプリカントなんですが、これも、生殖可能であるんであれば、その秘密を探りたいためにその骨を入手して、で、その、生殖行為を行った男というものを探り当てたいというところで、二人の目的、二つの組織の目的っていうのが、その女っていうのが前作のレイチェルってわかるわけですね。そうするとレイチェルと生殖行為を結んだらデッカードであるっていうことで、このデッカードの存在を二つの組織が追っていくっていうね、むっちゃ胸圧を展開するんですよ、これが。どうなるのってもう気になる。で、しかもうまいのが、K が一番最初にその骨を見つけた時に日付が書いてあるわけ。21、10月9日だったかな。その記憶っていうのがね、主人公がパッと思い出すわけ。小さい頃にこの数字を見たことあるっていう風に言うわけですよ。ね。だから過去の自分っていうのはもしかしたら、この、デッカードとレイチェルが産んだ子供っていうのはもしかしたら自分なんじゃないだろうかっていうことになっていくわけなんですよね。これでね、過去の記憶ってのは夢がなんか途中で思い出して、で、実際辿ってい、行くなんていうシーンはね、結構これね、ロマンがあるんですよ。面白いっていうふうに思うんですよね。でもこれ面白いって言われるのが2時間40分の映画の中で、残念ながら1時間半までなんですね。ジョイという主人公の恋人ってのが出てくるんですけど、これがホログラムがやってるんですね。で、ホログラムがやってて、実体を持ってないと。で、そのコールガールの女の子と自分の映像を重ねて、要は 3P みたいなことなんだね。あの実質的に 2P なんだけど、あの 2人セックスなんだけど、その乱交じゃないんだけど、 3P というとちょっと品ないけど、まあその自分の映像を投影し、自分の体を持ってないもんだから、その女を通じてセックスをしていくということをやるんですけど、つまんないんだね、この辺が。どうでもいいよと。で、しかも人工物と恋に落ちる、愛を結ぶというのは、もう前作でやってるテーマなので、今更やられたって、興味ないっすっていうことは劇場で一致される共感なんですよね、これ。大ちゃんもあれつまんないって言ってて、しかも、このジョイという女がですね、主人公の捜査に付き合うんですよね。そうするとさ、差別と言われてもいい。女不要論と、女不要論って言うとよくないね。ロマンス不要論っていうのを私とウーちゃん唱えてるんですね。男だけの話であれば女いらない。これ別に女と逆転してもいいよ。ラブいらねえってことをウーちゃんとよく言うんですよ。しかもこんなね、もしかしたら自分が、その人類の歴史みたいなのを根幹させる、根底を揺るがすような存在であるかもしれないという記憶を持っていると。いうことを抱えてる主人公がいてという中で、そんな中でこんなホログラムなんてどうだっていいでしょ。で、しかもそのホログラムってのはウォレスの会社で作られてるプログラムで、ホログラムで、あの街の至るとこにこのジョイという女って存在するんですよね。あの予告で見て、多分広告で、あの CM で見たことある人いると思いますがね、あの大きい女がホログラムで出てくるっていうシーンあるじゃないですか。あれもジョイなんですよ、どうやら。だから至るとこにあなたの恋人っていうことでジョイって存在してるっていうふうに言うんだけど、あのね、実体持ってなくて至るとこにいるなんていうのは、これオタク系の人聞いたらバカだって言いますよ。俺の日常だよっていうふうに多分言うと思うんですよ。俺のときめきメモリアルがそうなんだ、そんなこと知りつつ恋に落ちてるんだよっていうことで済んじゃうんだ、話が。だからあのブレードランナーってそのサブカルにもすごく影響を与えた作品でしょうから、あの哲学云々語るんじゃなくて、サブカルの方面でもちょっとあの視野を広げたらね、 別にあんたたちの言ってる話なんかもうつまんねえよってことで話進んだんだよね、これ。それを真剣にやるから、このドゥニ・ルーブルさんとかって監督さんとかさ、なんかインテリの慣れの果てっていうのがこう伝わってくるんですよね。で、しかも、このドゥニ・ルーブルさんって人は、灼熱の魂って映画撮ってる監督さんですね。で、私この人あんま好きじゃないの。灼熱の魂だけ見てるんですけど、つまんねえなって思ったのよね。で、今回どうだろうっていうふうに思ったんですけどね、アクションシーンがつまんないですね、これは。で、最後の方になると結構話が大きくなってね、その割と革命だみたいな話にもなってくるんだけど、こっちとしてはさ、そんな話あったっけっていうところでいきなり革命って言われちゃうもんだから、あのすみません、どうでもいいんですけどっていう感じになるんですよ。で、あと、しかも、最後のアクションシーンっていうのがあるんですがね、これ意味わかんねえんだよ。波打ち際でまあ戦うことになって、しかも夜の波打ち際で波にさらされながら格闘するんだね。まあ某キャラクターと某キャラクターが。なんでそんなわかりづらい絵したのっていうふうに、その単純に疑問に思うわけ。だって別に明るいところで戦って、まあ前作では夜だったけど、まあ何やってるかわかるじゃないですか。明るいところで戦って、身体性みたいな話で言えば、何やってて肉体でどんどんどんどん格闘やってるっていうふうな戦い方させればいいじゃない、単純に。バーン殴る、波来る、さらわれる。バーン殴る、また波来てさらわれる。で、水に溺れて大変だ。何の意味があるんだろうって、この選択した意味なんだろうと。リアリティとはそういうものだって言っても、映画ですよ。リアリティなんか求めてないの、こっち。面白いもの見たいの、単純に。その辺の選択ができない。で、インテリに慣れの果てです、この映画でやってるのは。俺、これ見てすごくだらしないっていうふうに思いました、その辺は。で、映像のでもね、センスってのはすごく買うんですよ。1時間半ぐらい前、1時間半ぐらいのとこまでは、どうなっていくのって、まあ、映像もかっこいいんだよね。こう微妙に変な構図使って上から俯瞰して撮ったりとかしてっていうのかっこいいんだけど。で、前作ではロサンゼルスの街並みのみがほぼ映ったと思うんですが、今回はその街の外っていうのも描くんですよね。そうすると人身売買が行われてる現状みたいなとこも描くんだけど、その辺もね、俺は前作はユートピアだったんだっていうふうに言いたいおろとしちゃね、なんか今日的だなと思って、なんか説教されてるような気持ちになって嫌なのね。いや、あのね、ブレードランナー見に来る人はそれなりに社会意識高い人ばっかり、頭自分がいいと思ってる人たちばっかりで、俺はもしかしたらレプリカントかもしれないっていう疑問を抱きつつようなめんどくさい人たちが見に来るから、そういう説教はいらないよって思うわけ。もうみんな知ってて見に来てるからっていう、夢見に来てんだある意味ここはっていうふうに思うんだけど、そういうことやるんだよ。いや、まあいい、まあその辺まあいいかと思うんだけど、なんか物を映さない、はっきり映さないっていうとこ気に入れませんよね。で、しかも大ちゃんなんかが言わせるやね、これもしかしたらだよって。大ちゃんね、真面目だからね、その前日に、ね、わざわざね、ディックの原作アンドロイドは電気室の夢を見るかを買って、で、残り30ページぐらいのとこまで当日読んで来るわけよ、大ちゃん。ブレードランナーのために真面目だから。そうすると大ちゃんには、なんか原作のテイストがだいぶ近いような気がしたなって言うんだよ。大ちゃんから、俺昔読んでんですよ、アンドロイドはね。で、ほぼ覚えてないんですけど、大ちゃんの話聞いてて、ウィキペディアであらすじなんか参考したりしても、あ、確かに言いたいことわかるな、でしょうって言って、なんかね、原作読んでると、ああ、そういう意味合いなのかなっていうふうに感じたところあったねって言ってて、で、これ僕だけの感想じゃちょっとあれなんで、大ちゃんの感想、せっかく一緒に見たんでね、大ちゃんの感想も、つまんない映画だったっていうふうにやっぱ言ってました。前作の方がずっといいと。で、なんだけど、それでもね、ミックスと違うのは、つまんないけど、なぜつまんないんだろうってことでね、一週間ずっと話題持ちきりなんですよ、この映画で。だから、いいつまんなさですね、これって。一生懸命作って、つまんないからいいのね。詰め込みすぎてダメだからいいの。だけど、ミックスみたいに、もうどうしようもなくてっていうことと全然意味合いが違うからさ、これって。で、でも、映像革命だとかって言って、おついちが騒いでますね、予告編で。藤井フミヤももうこんな美しい映画見たことないとか。まあ、美しい映画です、実に。だけど、もう文化、ブレードランナーっていう文化の後に作った映画ですね。だから、別に、綺麗だけど、バージョンアップなんですよ、要は。で、すごい綺麗よ。綺麗だから、映像に酔うっていう点はすごくいいんです、この映画。で、これはね、オブリビオンって映画がそうでしたね、トム・クルーズの。すごく前半映像が美しくて、もう、ふわ、気持ちいいって言って見てんのに、途中からなんかどうでもいい、ちゃんと物語みたいなのが展開してって、興味ないっすっていう風になって、大ちゃんと、最初の40分のノリだけで言ってくれるやと。つまり、うーちゃんね、これ期待したのは僕ね、 ドゥニルーブ、ドゥニビヌ、ビルヌーブね、やるんだったら、タルコフスキーやっちゃえばよかったのにって思ったのよ。あの、間がすごく長いわけ。だから、観客置いてっちゃえばよかったのにって思うんだよね。変なエンタメ性入れないで。下手したら、ずっと自分はもしかしたらそういう存在なのではないかって謎を抱えたまま終わってったってよかったんですよ。でもこれそうしないわけね。ちゃんと光を与えるわけ。答えを出す。だからね、それが私気に入れませんね。ディレクターズカット版作って、やっぱね、30分削っちゃうべきだと思う。で、もしくは、さっきね、2049って検索したら、ちょっとニュースで、Google ニュースでね、ポンと出てきたんだけど、なんか前後編合わせて4時間版っていうのがあるらしいんだよ。やるならそっちやっちゃった方がいいと思うね。思い切って。観客置いてっちゃう。アクションなんかいらないの。あのね、ブレードランナー見に行く人、それ期待してないから、全く。前作のアクションだって、ルトガー・ハワードのやりとりだって結構バカバカしいっちゃバカバカしかったんですよ、だって。浴室であの壁だけ、頭だけ出したりとか、そういうちょっと恥ずかしいよってことを平気でやった映画ではあったんです。だから、新しい客をつかむような、で、途中でね、前作のキャラクターって出てくるんですが、この扱いも存在でね、ちょっとそこら辺気に入りませんね。ちょっとちゃんとやってよっていう風に言いたくなるような、やるならちゃんとやってって言いたくなるような感じ。ファンサービスするなら最後までやってよってこうちょっと言いたくなるような感じありましたね。まあ、でもね、つまんないけど、本当にどうしようもないっていうつまんなさ。いや、俺それは感じたな。でも正直言えば後半の方な、やだなと思って見てたけど、だいぶ。でもまあ見てください。でも、おついちとか、ああいう、予告編でこんな素晴らしい映画はないって言ってるやつは、あれ絶対映画会社から金もらってる回しもんです。そんなに言う映画ではないです、はっきり言えば。美しい映画は他にもある。で、新しい映像っていうのを提示できてるかもわかんないけどね。100年後に残る、1000年後に見ても美しいなんて、まあ美しいかもしれないけど、それはちょっと言い過ぎです、さすがに。絶対書いてる連中、絶対金もらってます。うん。いや、怒られるかもしれないけどね。いや、そうだと思うな、うん、まあいいや。まあまあで、あと、ちょっとこれ短編がまたついてるんです、実は言うと。ブレードランナー、2019ブラックアウトという作品と、2039、なんだっけ、なんとかってネクサスドン。で、あと、2048ノーウェアトゥーランっていう、こう作品3つあるんですけど、これのね、一番最初のブレードランナーブラックアウト2022だ、は、このブレードランナー今回2049の世界の中では大停電というものが起きてるんですよね。で、レプリカントが反逆を起こして、ネクサス8という新しいレプリカントが反逆を起こして、一回世界ってね、本当に大停電でデータが消失していて、その2022年以降以前のデータってあんま残ってないんですよ。で、残ってるのは何だって言ったらね、昔からある本だけは残ってるって言うんだよね。こういうとこかっこいいんだよ、この2049って。こういうとこ、こういうとこを見たいの俺は。な、革命がどうとか、などうでもいい、左翼主義みたいなことどうでもいいから。左翼ですよ、僕は。どっちかって言えばね。で、毎日、俺とウーちゃんとコチさんっては、革命を起こすために爆弾こさえてる人からすりゃ、そんな中途半端な状況では革命は起こらんっていう風に言いたくなるわけ。紙だけは残ってるって、こういう風に来るわけ。だから昔のデータだけで残ってるものってね、もうブラックアウトしているっていうか、もう未知の領域だみたいなことになってるって言うんだよ。面白いね。だから俺とウーちゃんってこれ2049のさ、俺たち版作ろうよ。女削ったやつ。ね。音楽も削って、1時間半だけにすんの。で、主人公の謎も謎のまんまにしていくのね。それが見たいですよ。で、ファンの人たちで作ろう、ほんと2019。で、2022短編はね、渡辺慎一郎さんって人が監督してらっしゃるんですが、これ15分だけなんで、YouTube に載ってますんでね、ちゃんとオフィシャルに載ってますから、これ見てほしいな。アニメなんですよ、これが。で、なぜ大停電が起こったかっていうことをやるんですけど、これは偉いですよ。一番最初、2019もそうだったかもしれないけど、まあ、2049のことちょっと忘れてるじゃないですか、こう最初の方なんかは。あのね、ブレードランナーの一番最初のシーン、あのロサンゼルス の, あのこう都市を映すじゃない、そのまんま同じ構図使って映画始めていくんですよ。そうするとさ、もう前作へのオマージュなんですよね。あのほら、途中でビルにすごく映る、あの着物を着た女の人のビルが出てきたりとかで、で、まあ、この女の子っていうのは、ま、主人公出てくるんですけど、まあ、この女の子がもう一人レプリカントと一緒に、まあ、それだけじゃないんだけど、世界中のレプリカントが、その、反逆をする、抵抗活動をするとこを、その瞬間を切り取った映画なんだけど、これがね、前作と、ブレードランナーですね。で、あと今作2049で足りないアクションシーン、 まあ、ブレードランナー前作は描かなくてよかった。まあ別にそういうスタイルじゃない。でも、2049の場合はありますから、中途半端にあるから怒られるんだよね、俺に。バカだっていう風にね。インテリは頭だけで物を考えてりゃいいんだっていう風に言われちゃうわけ。で、でもこの渡辺慎一郎さんのやつはね、アクションを入れるんですよ。で、アニメのアクションですから。カットはあんま割れないのかな、アニメの制約上。あんま割ることは効果的じゃないってなると、その女の子が戦う少女の名前なんて言ったかな、トリクシーって言うんだよ。その女の子が、まあ、結構派手なアクションを行うんだね。で、このアクションっていうのは、肉体を使ったアクションです。で、これってのは、前作のプリス、ダリル・ハンナが演じたレプリカントですね。この、やっぱ役をね、やっぱオマージュして出来上がった、造形されたキャラクターだったと思うんですよ。こういうところが痺れるんですよ。だから、ね、ブレードランナーに触発されて、やっぱこう、影響を受けた人ってたくさんいると思うんですよね。クリエイターじゃなくたってなんだって、SF 好きな人だったりなんだったりっていう人たちの、このね、一つのブレードランナー像っていうのは形作られたね。俺すごい傑作だったと思うんですよ。ブレードランナー、ブラックアウト2022は。すごく好きなの、この映画が。で、大ちゃんと一緒に見てて、大ちゃんは、ちょっと臭いなって言って、臭くて何が悪いって言ったんですけどね、僕はね、本当にね。いいじゃないか、リリシズムがあって、鳩のシーンって出てくるんだけど、いいじゃないか、それはってもう怒りそうなのぐっとこらえるんですけど、これぜひ見てもらいたい。で、あと、この後に続くですね、ある意味、ブラックアウト2022ってのは本当にそのオマージュとアニメならではのこの表現が変わる感じっていうのをうまく融合されてますから、これ前作見た人だと多分面白いかなと思うんですけどね。あと、ネクサスドーンってのはこれまたかっこいいんですよ。ワンシチュエーションですよ。で、ウォレスというその2049で出てきた主要キャラクターですね。で、このキャラクターが、レプリカント禁止法というものを破るために、その議員たちを説得するという、それだけの、ほんと8分ぐらいの一つの状況しか描かない、ワンシチュエーションですから。これを描いた作品ってのはかっこいいんですよ。で、ジャレット・レト・ウォレスってのやってるんですが、ウォレスね、ジャレット・レト、2枚目なんですよ、やっぱり。で、目が見えなくてね、目だけこう、義眼みたいに使ってこう喋るんですけど、その隣に新しい新作、レプリカント、ネクサス9っていうのがいるんですけどね。この議員たちと、そのウォレスとの、こう、心理戦じゃないけど、まあそういったものを8分間で描いたね、作品も傑作なんですよ、これが。で、2048ノーウェアトゥーランっていうのは、バティスタっていう人が待っててるんですけどね、デイブ・バウティスタか、プロレスラーなんですけど、この人バティスタっていうリングネームなんですが、あれですね、007のスペクターとかにも出てる、あと、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとかにも出てる役者さんですけど、僕この人すごく好きなんですけど、このノーウェア・トゥー・ランっていうのが、まあ本当に直接的に、それこそ、まあ、本当にもう、すごい、なんだろう、2049の1年前の設定ですから、本当にその直前みたいな話なんだけど、これがあんま面白くない。実写でなんですけど、アニメワンシチュエーションって来た中で実に無難なある意味こう短編なんですよ。本当に長い予告編みたいな、これだけは面白くない、まあ、5分ですから、まあ、面白くない面白いもないままに終わっていくんですけど、まあ、なんか世界観ねみたいな感じで終わっていくんですけどね。でもこの2作、全2作ですね、はぜひ見ていただきたいですね。そうするとガゼンブレードランナー2049見たくなりますよ。まあ、見に行ってもあんまり面白くないんで、まあ、DVD でいいかって話になると思うんですがね、まあ、DVD でいいと思うんですよ。ブルーレイとかで全然、そんな気合い入れていくようなものじゃないと思います、正直言えば。好きな人だけ見に行けばいいと思います。デートで見に行ってもあんまりなんかうんって感じで終わってっちゃうってもな。ミックス見に行くよりかはこっちですね。ミックス見に行くよりかはバリーシールですね。はい、まあ、そこそこおすすめです、2049も。まあ、見どころありますから、ちょっとまあ見に行ってみてください、本当。で、見に行くんだったら、やっぱ前作を見てですね、私はおすすめするのはファイナルカットじゃなくて、それ確認しました、この間も。やっぱり、うーちゃんもそれは違うよって言った、やっぱり、ファッカーがファーザーに変わってますから、そういうすごくね、なんか、こっちに感情輸入を促すようなね、バカ野郎の言い方に変わってますから、俺怒ったけどね、あれ。竹中直人さんはファイナルカット版が一番いいって言うけど、嘘ついてんじゃねえかと思うよ。多分俺、それワーナーの回しもんだと思う、はっきり言えば。うん、絶対嘘だよ、あんなの。いや、本当に。 多分絶対質の悪いレプリカントですよ、そんな発想は。うん、だからみんな回しも、自分の意見に沿わないもん、あいつは回しもんで裏切りもんだって言うっていうね、やべえなこれ、これカルトみたいな感じになってるけど、まあまあとにかくね、まあ、前作見て短編 YouTube で3本見て、それで見に行きましょう。で、私は映像っていう点で言えばね、植物主義であっちはよっていうウーちゃんとぜひ見に行きたいな、これ。ウーちゃんもね、多分気に入ってくれると思う。つまんねえけど言いたいことはよくわからって言ってくれると思うんで、ウーちゃんとですね、ウーちゃんが来月こっち帰ってきたタイミングでですね、12月1日までになんとか帰ってきていただき、一緒にブレードランナーを見に行こうということをやりたいですね。で、ウーちゃんの感想は私それ真似でできますから、だってやっぱね、真似というかもうほぼ再現ですよね、この再現度の高さで言えばね。冗談じゃねえよ、ハリソン王女にムチ打っちゃってさ、あんな75歳でだよ、30いくつの若者を殴るなんていうのはね、私は悲しかったですよ本当にね。ハリソン王女元気にならねえかなってね、あの歩けてなかったって大ちゃんが言ってましたね。あのそんな70いくつですから、途中でなんかこうなかなかこうね、拷問じゃないけど結構追い詰められるシーンとかちょっと悲しいものがあります。ちょっとああデッカード、でも前作見てるとね、デッカードってそういうもんだったね、常にこう追い詰められてる存在でありましたけど、あとにかく、2049とかね、短編含めてちょっと感想喋りましたが、まあどうしようかなって迷ってる人は前作見て気に入ったら見に行ったらいいと思うし、あのどうしようかなって思ってる人は、まあ、ブルーレイなり DVD で見たらいいと思いますね。まあその辺の、まあそれ100年に1本っていう映画じゃないです。はい、というわけで今日の、3本目はですね、監督さんがドゥニ、名前いつも言えなくなっちゃう、ドゥニなんとか、ドゥニヌーブル、ちょっと待ってちゃんと言う、ドゥニビルヌーブで、まあバカ野郎です、本当にあの頭でっかちで、で脚本がこれ前作しててね、ハンプトン・ファンチャーとかマイケル・グリーン、マイケル・グリーン違うか、でリドリー・スコットは前作の監督ですから、まあね、リドリー・スコットバカ、やっぱりバカ野郎だったというふうに思って、で主演がライアン・ゴズリング、まあこの人はもうララランドとかですね、ララランドとブレードランナーですよ、もう2017年代表する、まあ、映画にもう出続けた男ということですけど、でまあ主演がハリソン・フォードで、ブレードランナー2049でした。というわけで以上、レビュー 2.5 キロ延長戦でした。はい、というわけでエンディングですけどもね、レディオ 2.9 レビュー延長戦、レビュー延長戦スペシャル、今スマップさんがですね72時間生放送やってるんですよ、アベマ TV で。で昨日ちらっと見たらだいぶぐだってましたね、朝の時間帯は。あ、スマップじゃねえ、新しい地図、あの3人組が、五郎ちゃんとつよぽんとしんごちゃんが3人でやってました。で見たかったんだね、11時ぐらいに太田さん乱入したんだってね、うん、そしたら飯島呼べ飯島って言ったらしいんだよ、これ飯島ってあのマネージャーね。でそれで実際なんか週刊誌に飯島呼べっていうのをこう書かれたらしいんだよ、それをやっぱ言うんだって。あと木村見てるかってやっぱ言うんだってさ、好きだなやっぱな、やっぱもう俺のヒーローだね。であのヒーローといえばですね、相変わらず大ちゃんと市川淳不定期市川淳祭り、あ市川淳を見る会だっていうのをやってるんですけど、で昨日東京兄弟っていうのを見たんですね。でこれで市川淳、僕らの中で4本目の市川淳、僕はあれだ、トニー滝谷と龍馬の妻とその夫と愛人とろくでもない映画見てますけど、まあ、その辺見てるんですけどね、この話をしたかったですね。またあとザ・コンサルタントっていう映画を来週紹介できればなと思ってますね。公認会計士であり、実は言うと裏の顔は殺し屋というね、もうなんか日活映画かっていうような映画見たんですよね、アメリカ映画ですけど。であと、再三ねちょっと延長戦のところどころ話出ております、アンゲロプロスですよね、ワンシーンワンカットね、大ちゃんみたいにカット我々言う人はもう耐えられないんだってね、この時間がなんで割らないんだっていう、割らないよって俺隣で言うけどね、だってアンゲロプロスだもんねっていう風に言うやつね。 でその割とああいうゆったりしたいが俺とうーちゃんがいいっていう風に言うんですよね。そうすると大ちゃんによく言われます、芝居系があるからな二人ともって言われて、こうすっごいうーちゃんとなんだバカ野郎って言ったことありますけどね。あのドッグビル論ね言われたのが、いやーってこういう映画でねってうーちゃんに言って、うーちゃんもいいねって言ったんですよ。いやいいじゃんねえか、いい話ですよこいつはよって言ってね、好きですよって言ったら大ちゃんに、いやすぐアーティスト気取りはそういう風にいいって言うんだ、ああいうめんどくさい映画をって言って、いいじゃねえかって言ったことあったけどね。でそのアンデロプロスのアレクサンダー大王ってのはこれはなかなか良かったですから、これまあ先ほども言ったようにね語りがいある映画ですからね、やっぱうまいね、あの社会主義とか宗教みたいなものはここ密接に結びつくっていうんでしょうかね。一番こういうインテリ崩れがテンション上がる人ですよねアンデロプロスって。これあれだろ、キリストの引用だろって言いたくなる。いやこれ来週喋りましょう。で来週は多分、あれがありますから、横浜トリエンナーレの後半戦がありますんで、明日大ちゃんと見に行きますんでね。でなんだか大ちゃん説得して、あの大ちゃんが行きたくないっていう小金町にあでもやってる小金町バザールにもなんとか行こうとしてますんで、私はちょっとこの辺ね、あの皆さんにねお届けできたらなと思ってますけどもね。来週もどうやら盛りだくさんのこちさんを悲鳴上げさせようというね、2時間分ぐらい喋れたらいいなっていう。でこの間も多分なんか本読んだりなんなりして、ちょっと延長戦いいかっていう、この延長戦いいかっていう癖になる可能性もありますけどね。喋らねえよりかいいんだね、喋ったこう本当にまとまれなくたって、うーんよし、まあ、まとめて、ね、来週もとこう交互期待ですよ。はい、それでレディオ 2.9 ではですね、いやブレードランナー2049いいじゃないかと、ぜひ劇場で見に行ってくれとかいうメールも募集しております。私の意見に反対するやつは基本的に私読みませんけどね、これからメールは本当に。それで読んでないメールたくさんあるんですからって、そういう嘘ついてもしょうがないんですけど本当にメール送ってね、本当に、うん、俺はレプリカントだとかね、うん、そういうメール募集しております。はい、ということでこんな感じのレディオ2着用レビュースペシャル、レビュー延長戦レビュースペシャル、なんかタイトル決まってませんが、延長戦でした。というわけで以上こんな感じのレディオ2着用でした。また来週。